OK, Google。 石川進のニュース再生して。
最新のニュースをお伝えします。石川進のスマホナンバー1メディアから先週の木曜日22時35分のニュースをお送りします。
石川進のスマホナンバーワンメディア。
はい、皆さんこんばんは。石川進のスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川進です。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
はい、ね、今スタジオに、ね、はい、先日発売になった、Google の Google ホームと呼ばれる、まあ、スマートスピーカーが置いてあるという感じでございます、ね、今回 Google ホームが、まあ、石川進のスマホナンバーワンメディアを再生してくれるように対応していると、なので、まあね、Google ホームのお持ちの方はぜひ、ね、石川進のニュース再生してというふうに話しかけると再生してくれると、あとね、スマートフォンに載ってる Google アシスタントにもそういったふうに話しかけると、Google アシスタントの方でも再生してくれるというふうになっております。はい、でこれ非常にね、いろんな人から言われるようになりまして、Google ホームでニュース流れてるね、番組流れてるねって話、そう言われるんですよ。でなんでかなと思ったら、これ Google ホームに対して最新のニュースを教えてってまず聞くとNHK ラジオニュースを再生してくれるんですよ、
はい、
でそれが終わるとつい勝手に石川進のスマホナンバーワンメディアがかかるようになってるんですよ、
はいはい、
なので、ね、NHK ニュースを聞きたい人が、ね、うん、毎日とか毎朝 Google ホームに話しかけてニュースを聞くと、もう最新のニュース聞けてよかったと思ってほっとしてると石川進のスマホナンバーワンメディアがかかるとね、かたやもう毎時間更新している NHK ラジオニュース、かたや週1回しか更新していないスマホナンバーワンメディアっていうところで、多分ね、相当みんなイラッとしてるような感じがねあるんですよね。
もうセットで聞けちゃう。
そう、ゲットできるというところなので、そう、 NHK の後に石川さんのスマホナンバーワンメディアで、その後に、日経電子版ニュースかな、はい、とかっていうので、まあ、あとね、他のラジオ局のニュースが続くたりもするんですけど、なぜかね、 Google さんがこの番組を2番目に設定してくれてることによって、はい、多くの方のね、見に届くようになってるっていうことでね、一応、まあ、テックニュースっていう括りになってるらしくてそれでね、皆さんに聞いていただけるという感じ。
いや、ただスマホナンバーワンメディアがね、スマホナンバー1メディアっておっしゃってるので、
そうね、
ちょっとね、惜しいとこですね。
そこがね、なぜ
Google
そこを1にするっていうね
本当ですよ。
ここはまだ直らないっていうところもありますけども、ただね、ぜひね、Google ホームを見かけたら、そう、石川進のニュース再生してって一回話しかけてほしいなというところがございます ね。
ぜひ聞いていただきたいと思います、
はい、
さて石川さん、今週の特集ですが、
はい、はい、今週の特集ですけども、サムスン電子の方にお越しいただいています。本日発売になったギャラクシーノート8や、11月から発売される周辺機器について詳しく聞いていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川進のスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川進のスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
ギャラクシーノート8、いよいよ発売。サムスンの新製品も続々リリース。今年8月、サムスン電子が発表したギャラクシーノート8がドコモと KDDI、 沖縄セルラーより10月26日に発売されました。サムスン電子はギャラクシーノートシリーズで最も高い予約数と発表しており、国内外から注目を集めている製品となっています。本日はサムスン電子ジャパン株式会社よりプロダクトグループ課長代理の大越和弘さんをお迎えし、ギャラクシーノート8、そして 今後発売予定の新製品などについて詳しく伺っていきたいと思います。大越さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。大越さんにはギャラクシー S8 の時に一度来ていただいて。
そうですね、
はい、2回目という感じでございます、はいはい、
よろしくお願いします。
お願いします。はい、で、ね、8月にギャラクシーノート8、ニューヨークで発表され、その時にも私ちょっとお話ししましたけども、でようやっと今日発売になったという感じでございます。実際2つのキャリアから発表されて、今まで予約を取ってたと思うんですけども、予約の手応えってのはどんな感じですか？
はい、我々の想像以上に予約いただいておりまして、はいはい、ちょっと驚いている部分もあります。やはりギャラクシーノートシリーズ3年ぶりにこう日本で発売させていただくっていうことで、以前のノートユーザーの方々、本当に非常に熱狂的なファンといいますか、ノートから離れられない方が非常に多くて、お待たせしてしまって申し訳ないなと思う反面、ようやく日本でも発売させていただくことができるようになりましたので、お待たせしましたという感じです。
本当3年ぶりですからね、これ実際にどうなんでしょう、ノートユーザーっていうのはまだ生存していたもんなんですかね。要はそのやっぱり、ね、こういうスマートフォンって、同じ機種を買い替えるとか同じメーカーを買い替えるとかっていうので、やっぱ前の機種を使っていたから次の機種にね同じように乗り換える人が多いと思うんですけども、そういった中ね、多分ノートって3年間出なかったので結構ユーザーがいなくなってしまったのかなって気もしたんですけども、この辺実際どうですかね。
そうですね、もちろんやはり3年間出せなかったっていうことで、ギャラクシー他の機種でも画面大きいモデルあるからそっちでもいいやとか、そういった方もいらっしゃるかと思いますが、やはりギャラクシーノートの大きな特徴である S ペンですね、スマートフォンにペンがついている唯一無二の機種と言っても過言ではないと思っております。で、そのペンの使い勝手に惚れ込んでいただいた方々がまだまだ今までのノートを使っていただいていると、そういう認識でおります。
そうそうね、だから自分もだから3年前はノート H を使っていて、でずっとねこう取材のメモを取っていて、で、1年経ち新製品出ないなっていうので、他の機種に乗り換えていきで、周りでこうノートを使った人も1人減り2人減りみたいな感じでやっぱ、いなくなっていったので、その中で言うと、今までノートを使った人からすると、待望の一台のような気もしますし、で今までペンを使ったことない人も、触ってもらうと、面白い発見ができるのかなという気はちょっとしますね。で、実際今回ノート8ですけども、どういった特徴がありますかね。
はい、まずは先ほども申し上げました通り、ノートシリーズの大きな特徴は何といっても S ペンですね、今回のノート8ではペンのペン先ですね、ペン先を、今までのノートシリーズと比べて半分以下のペン先が 0.7 ミリになってます、で他にも筆圧を検知できるレベルっていうのがあるんですが、これも前作のものに比べて倍ですね、4096段階と。またS ペンを抜いた状態でも防水防塵をキープできるといった感じで、ハードウェア的にこう多くの改善させてます。ですので、本物のペンのような書き心地実現してます。
じゃあ実際に松代さんにペンを試してもらいましょうかね、
端末の右下に S ペンが格納されてまして、カチッと押していただくだけで
ボタンのようになってますね、
ペンが抜けます。
そうすると下から出てくる、
はい、
なんかよくアンケート取る時のようなペンですね、すごいスムーズですね。
ありがとうございます。実際 の, ペンのような書き心地、
ちょうど 0.7 ミリとおっしゃってたんですけど、私が普段使ってるボールペンがまさにこの 0.7 ミリなん で,
なんで
全く違和感ないですね、
だからね、グイッと強めに書いたらそれでね太くも書けて、
おっしゃる通りです。4096段階のこう筆圧検知ついてますので、本物のペンのように止め、跳ね、払い、そういったものも忠実に再現できるようになってます。
確かに鉛筆のようですね、太さ調整できるのは。書いた時の音がするんですね、
書き心地だけじゃなくて書いてる時に
聞こえるかな、
シャシャシャシャシャっとこう
面白い、
あとペンの特徴で言うと、今回その書いた手書きの文字がメッセージで送れるっていうのもあったりするんですよね、
今回新たにライブメッセージという機能を搭載しました、例えば LINE ですとか、そういったメッセージアプリでスタンプを使うっていうのはもう一般的だと思います、このライブメッセージは自分の書いた文字を書き順通りにアニメーション効果を持たせてメッセージすることができますので、あとは例えば撮影した写真の上にその文字を書いて 送るとそういうこともできますので、まあ、感情豊かな自分だけのオリジナルスタンプが送れますよとか、
うん、あ
これ今のメモというか、
はい、まさに手書きで書いた順番通りにこれギャラクシーノート8と出てきましたけど、はい、これアニメーションみたいになんか光ってもいますね。
そうですね、ただ単純にこう筆跡をアニメーション化するだけじゃなくてちょっと面白いきらびやかなエフェクトをつけたりして、
面白い。
でこれを送れるというところなので、やはりまあ手書きならではで遅れて楽しかったりもしますし、まあね、相手がどんなスマートフォン誰もあっても受け取れるので、まあね、手書きの文化が広がるんじゃないかみたいな。
いや、デジタル化されると便利は便利なんですけど、相手が書く文字ってどんな文字なんだろうってわからないじゃないですか。手書きだとね、なんか人となりも見えて面白いですよね。
本当にあのテキストだとこう無味乾燥な、例えば誕生日おめでとうってテキストで送られるのと、うん、ご自身が手書きで誕生日おめでとうって書いたものだと相手の受け取り方も全然違うと思うんですね。確かに、このように自分の感情を表現できる新しいコミュニケーションツールというふうに我々考えております。
あとあれですよね、待ち受け画面上にメモを書いておけるみたいな機能もあったりするんですよね。
はい、やっぱり基本は何かメモを取る書く、はい、っていうことだと思ってます。
はい、
このように画面がオフの状態でペンを抜いていただくと、はい、もうすぐメモが取れるようになります。
あ、じゃあ即座に何か書きたいっていう時は便利ですね。
そうですね、即座にメモを取る時ってだいたい誰かのお使い事だったりとか、忘れないものトゥードゥを書かないといけないとか、そういうことだと思うんですね。
はいはいはい、
でこのように例えば人参、玉ねぎ、豚肉と、まあ多分カレーなんでしょうけども、はい、買い物リストを書いたら、はい、そのメモを待ち受け画面上にずっと付箋のように貼り付けておく、そういった機能もご用意してますので、はい、買い物に行った時にスッとスマホを点灯させずに見るだけで、はい、あ、そうだ、玉ねぎ人参だ、はい、っていうチェックができるようになってます。
付箋のように貼り付けられるっていうことは、さささって書いても整理できるってことですか。
おっしゃる通りです。はい、
でまあ、UTL ディスプレイなので、まあ、常に表示しても、まあ、そんなにバッテリー食わないと、まあ、黒いとこは黒いまま表示されてなかったりもするので、
はい、
メモとして書いておいて貼り付けておいてもいいと。まあね、こういったところで、まあ、非常に手書きを生かした機能なりアプリなりが載ってるというところで、だからだいぶこうね、ギャラクシーノートって今までこうね、いろいろと手書きを、ね、いかに便利に訴求するかっていうところで苦労してましたけど、
はい、
なんかだいぶ洗練されてきたというか、
ありがとうございます
感じがしますよね。
はい、
うん、これね、ギャラクシー S8 と S8 プラスと、まあ、ノート8という形で、まあ、3モデル揃ってるわけですけども、ターゲットとか、ね、はい、ユーザーとしてもこうどう選んでいいかって分かんなかったりしますけど、サムソンとしてはどう考えてるんですかね。
やはりまずはギャラクシーノート8に関しましては、まずは3年間待っていただいたノートユーザーにお届けしたいなと考えております。
うんうん、ね、本当今すっかりこうトレンドになったというか、ね、あの縦長の画面で ね、
う
ん、
そうですね、
あの片手でも持ちやすく大画面になっているというところもね、トレンドとしては入ったりしますし、はい、ね、まあ、S8 とかに比べると若干こう角張ってるというか、デザイン的にもちょっとね違うような施し方がされているので、まあ、まさにノートといった感じなのかなというところですかね。はい、結構これじゃあ売れそうな感じですかね、この冬商戦。
そうですね、本当に我々も予想以上のこうご予約をいただいておりますので、期待できると考えております。
あとあれですよね、カメラも結構強化されてるんですよね。
はい、ギャラクシーとしては初めてデュアルカメラを採用しております。
はい、
今回今までのレンズに加えて望遠のレンズ2つレンズを搭載して、その両方のレンズに光学式手ブレ補正を搭載しています。
はい、
また光学2倍ズームにも対応しておりますので、ズームした時も手ブレのない撮影実現しています。
で、あと一つ、まあ、ドコモの新製品としてギャラクシーフィールの新色が出たという感じ。はい、でこちら、まあ、ギャラクシーフィールは、まあ、ドコモウィズの対象商品として、まあ、売られてましたけども、実際これ売れ行きどうですかね。
はい、非常に多くのお客様に反響をいただいてます。
はい、
やはりギャラクシーっていうとどこかこうハイスペックなモデルで、とかくこうテッキーな男性向きなんていうイメージがあったのですが、このギャラクシーフィールを発売させていただいたことによって、今までギャラクシーをお使いいただけてなかった方々にもアプローチできたいい機種と考えております。やはり我々のこうギャラクシーフィールがお客様に、受けているというか、認めていただいている大きなポイントとして、このコンパクトサイズで大容量バッテリーを搭載していると。やはりスマートフォンのエントリーユーザーっていう方は 今までのフィーチャーフォンに比べてバッテリーの持ちが悪くなるんじゃないかとか、うん、そういうことをご不安に思っている方多くいらっしゃる中で、この我々 3000mAh の大容量バッテリーっていうのは多くのお客様に受け入れられてると思ってます。
あとまあ今回スマートフォン以外にも新製品いろいろ出てますけども、はい、まずデックスステーション、はい、一部のメディアからはものすごいこう、ね、海外で発売されてる中早く日本で出せ出すというふうにね、こうサムスンにこう、ね、プレッシャーがかかってたんですけども、ようやく、はい、デックスステーションが日本でも買えるという状況にもなってますが、こちらどういった製品になるんでしょうかね。
はい、まずはデックスステーション日本で発売させていただきます。はい、お待たせいたしました。はい、このデックスステーションなんですけども、対応のギャラクシーをデックスステーションに差し込んでいただくと、外部ディスプレイですとかキーボードとマウス、こういったものと接続するだけで、お使いのギャラクシーがまるでこうデスクトップパソコンのように操作することができます。やはりスマートフォン単体では、まあ、ちょっと操作が難しい複数のドキュメントを同時に開いてみたりですとか、動画を見ながらメールを打つですとか、そういったことができる機種となっております。
なので、まあね、このデックステーションとモニターとキーボードとマウスがあれば、ね、パソコンのように使えてしまうので、まあね、海外出張行ってホテルのテレビにつないで使うですとか、あとね、ちょっとしたとこにこういうのがあったりすると本格的な仕事が、まあ、スマートフォン1台できてしまうというところでね、面白い機種なのかなというところですね。実際まあ日本で発売になるというふうにアナウンス出ましたけど、反響とかってどうですか？
11月1日より、はい、こう Amazon などの主要な EC サイトで、はい、ご購入いただけるのですが、はい、非常にこう多くのお客様から待ってましたという声をいただいております。ご存知のようにパソコンっていうものがなかなかこう売れない時代というふうに見聞きしております。まあ、やはりスマートフォンでパソコンでできることはもうほとんどできちゃうよと。ただしスマホだとやりづらい、 PC の方がやりやすいことってまだまだたくさんあると思うんですね。例えば大画面で動画をご覧いただいたりですとか、文字を大量に打つのであればやはりスマートフォンの文字入力ではなくキーボードを使った文字入力と。ただまあ PC は買わずともスマートフォンでパソコンのような使い方ができるっていうところで、非常に多くのお客様から待ってたというお声いただけてます。
そうですよね。それで言うとね、まあなんか一人暮らしの学生とか全然いいのかなっていう気がするというか、ね、パソコン買わなくてもまあそれなりにね、ワードエクセルとか使えたりもするので、まあこれでねちゃちゃっとまあレポート書くとかっていうぐらいでは十分いいのかなっていう気がしますね。これだいたいデックスステーション1万6000とか1万7000とかそれぐらいの値付けでしたよね、確かね。
そうですね、
だから自分もこれなんか日本で買えないときは、それこそあれ SA とか買ったのがポルトガルだったんですけど、そこにたまたまデックスステーション持ってたので一緒に買っていろいろと使ったりとかして、まあ面白い使い方ができるなというところでね、非常に楽しく使った記憶がありますね。はい、でもう一つ今回発売になろうとしているのがギアフィット2プロですよね。
はい、
はい、こちらどういった製品になりますかね。
はい、フィット2プロなんですけども、はい、フィットネスバンドとして、はい、まあ我々考えております。はい、やはり最近ですね、まあ、普通のウェアラブルではなくて、フィットネスバンド市場っていうのがこう非常に大きく成長しています。はいはい、気軽に使えるこうライフログ系のものですとか、はい、ランニング、サイクリング、水泳など、まあ、スポーツしてる時に計測が可能なちょっとごつめなスポーティーなモデルまでこう幅広くありますけども、フィット2プロは日々のライフログでも、まあ、スポーツ時でも使えるモデルとなってます。
今回 GPS が乗ったんでしたっけ？
そうですね。はい、
なのでそれ単体でも、まあ、ある程度走ったところが測位できるという感じになっているというところですね。
は
い、
他にも、まあ、それ標準でできる機能ではありますが、はい、大きなもう一つの特徴としてはギャラクシーアップスっていう弊社のこうアプリストアがあるのですが、はい、そこで Fit2 Pro 用のアプリケーションというのがたくさん発売しておりまして、はい、例えば GPS がついたというところでおすすめなのがゴルフナビと呼ばれるアプリケーションがありまして、はい、まあ、日本全国各地のゴルフ場データが入っていて、あなたはどこどこコースの何番ホールにいます、カップまで残り何ヤードですよっていうのを常時表示させたりと、市販のゴルフナビゲーション用のウェアラブル機能ってそれだけでしか使えないものってあったりするんですけど、フィット2プロはその他にもたくさん使えますよというところで、
ね、自分ゴルフやらないからもう分かんないですけど、けどゴルフやる人って別にほらずっとスマートフォン多分持ってるとは思えないので、うん、ですよ、まあ、だからそのバンドをつけて、まあ、コース回って、うん、まあ、ゴルフに集中しながら今どこにいるか、あと何メートルかって分かるのは、
そうですね、
多分便利なんでしょうね、うん、はい、ね、やはりまあウェアラブル市場なかなか厳しいというふうに言われてる中、ね、やっぱりスポーツに特化するとか、ね、運動に特化するっていうのは一つね重要なのかなって気もしますし、はい、まあ、そういった人からすると、まあ、非常にね興味深い端末なのかなと、うん、ね、自分もやっぱり運動してる時はそういったものをつけてるときね極力記憶したいと思ったりもするので、うん、まあね、あ、そういうのがあるなしでも大きいのかなと思いますね。
なんかデザインもごつすぎなくていいですね。
そうなんですよ、
それがつけてても違和感がない、
はい、
うん、そうですね、
スポーツしている時もそうですし、まあ、日々の生活している時もつけていただいても違和感のないデザインを実現しています。
あともう一つ、まあ、11月1日発売でアイコン X というものがありますけども、はい、こちらはどういったものになりますかね。
はい、こちらはですね、このアイコン X は耳につけるウェアラブル、まあ、最近はヒアラブルなんてカテゴライズされるほどですね、うん、こう急成長しているものなんですが、まあ、ケーブルレスイヤホンとなります。
で、今非常にそのワイヤレスイヤホンといいますか、ケーブルレスイヤホンですとか、まあ、そういったものが各メーカーから、
ね、増えましたね、
一気に増えてたりもしますけども、ね、この辺で言うと非常に、ね、アイコン X も面白い機種なのかなと、ね、左右のピースが独立していて完全ワイヤレスで、ね、加速度センサーも入ってて一応運動とかも計測できたりするんですよね。
そうですね、はい、
なので、まあね、非常にいい、ね、そのランニングとかでも使えるし、あと前、ね、開発者に話を聞いた時にはその左右に各 4GB のストレージが載っていて、うん、でそこでワイヤレスだけどちゃんとシンクロした状態で再生されるので、ここの技術がすごいんだって話を結構熱く語られましたね。
はい、うん、ありがとうございます、ね、おっしゃっていただいた通り、あのアイコン X には4ギガのメモリを搭載しておりますので、まあ、普通のワイヤレスイヤホンだとスマートフォンの中に入っている音楽を聞くっていう使い方が主だと思うのですが、アイコン X は内蔵メモリがあることによってスマートフォンなしでも音楽を聞くことができる。ここは他のヒアラブルとはちょっと違う差別化のポイントと考えてます。やっぱりスマートフォン持ってランニングってちょっと鬱陶しいと思うんですよ、スマートフォンが。なのでランニングするときはスマートフォンはロッカーですとか自宅に置いておいて、このアイコン X 一つで音楽を聴きながら運動ができると。
今回非常にギャラクシーなんか、ね、シリーズとして気合が入っているというか、ね、本体も出しつつ、でさらには、ね、まあ、フィールの新色もあり、
はい、
でこういった周辺機器も出しているというところでいうと、かなり本気の気合の入った冬装戦という感じなんですかね。どうですか。
そうですね、やはりこうスマートフォン単体ではなくて、まあ、スマートフォンと一緒に使う魅力的なこうアクセサリー、ウェアラブルがたくさんあれば、まあ、より一層こうスマートフォン本体の魅力も際立つんじゃないかなと我々考えております。
そうですよね、だんだんだんだんね、スマートフォン本体、まあ、当然ねスマートフォン本体も進化していってまだまだ面白いんですけど、まあ、それだけではなくなってきてるというか、ね、いろんな他のメーカーも、ね、いろんな周辺機器とか、ね、なんかロボット出したりとかしてたりもするので、そういったところで言うとだんだんだんだんそういったこう、ね、ギャラクシーワールドじゃないですけど、ね、そんな感じでこう広がってこないと、ね、この先、ね、戦っていけない感じがするのかなというところもあったりしますね。増田さん、今までの話を聞いて何か感想あったりしますか。
はい、私あのギャラクシーって勝手なイメージだったんですけど、すごくもう男性向けっていう印象がすごく強くてですね、まあ、色といいデザインといいっていうのもあるんですけど、まあ、今回いろいろお話を伺ってて、まあ、特に一番最初にご紹介したギャラクシーノート8に関しては、まあ、ペンがあるっていうことが煩わしさではなくて可能性が増えたというか、あの選択肢の一つとして、要するに使い勝手の良さという意味では私すごいありだなって思ったんですよ。で、私はそのペンがついたスマートフォンとか、まあ、そういう端末って全然使ってないので、普段逆にどういうふうに使えるんだろうっていう興味がすごく湧きましたし、まあ、男女関係なしにというか使ってほしいかなという気はしましたね。
そうですね、まあね、やはりペン、ね、スマートフォンでペン使うのってどういう操作性なんだろうっていうのをね、なかなか理解してない人もまだまだたくさんいるというか、うん、まあ、それが大半なので、うん、ね、やっぱりちょっとね店頭でもちょっと触ってみてね、実際に絵描ける描いてみたりとか文字描いてみたりするとまた新しい発見があるのかなっていう気はしますね。
ありがとうございます。はい、
あの 絵が描ける人が羨ましくなるというか、やっぱりねこれですごいこう綺麗に絵描く人もいっぱいいて、それ見ると楽しいだろうなと思うし、で自分もこう字が汚いのであんまり自分の字を見たくはないんですがとは言いつつもやっぱりペンで入力できるって、まあ、結構便利だし、取材とかで使う時ってねやっぱり紙でいちいちもう書くのは面倒くさかったりもするし、後からね紙のノートを出してくるのも面倒くさかったりするし、っていうところで言うと、まあ、こういった本当に手帳サイズのスマートフォンだとペンで書いてて、ね、実際にこう取材とかで面と向かって話してをしてる時でもあまり違和感なく向こうもね気にせずに話してくれるようになるので、まあね、非常にいいデバイスなのかなっていう気はしますね。
ありがとうございます、はい、おっしゃる通りスマートフォンにペンがあっても、まあ、操作が難しそうとか、そういった方にもぜひおすすめしたいなと考えてます、少し話は逸れてしまうんですが、約8000年前ぐらいに人類は筆記用具を使い始めたそうなんですね。で現代でも筆記用具ってこう当たり前のように使っているじゃないですか。このギャラクシーノート本当に本物の紙とペンと同じような書き心地実現しておりますので、まずはこう先入観をなくしていただいて、普段持っている紙とペンの代わりにギャラクシーノート8をお使いいただければ非常に嬉しく思います、
そうですね。で各キャリアのオンラインショップ見ると本体価格は結構高めに設定されてるんですけど、とは言いつつもかなり、ね、こう割引が適用された買い方も存在するので、まあ、それを活用すると結構お得に買える感じもあるので、ね、はい、その辺をぜひチェックして買っていただけると満足度がさらに上がるのかなというふうに思いますね、はい、今日は大越さんどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストはサムスン電子ジャパン株式会社の大越和弘さんでした。以上特集ギャラクシーノート8いよいよ発売、サムスンの新製品も続々リリースでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでもこの番組をお聞きいただけます。どうぞご利用ください。またツイッターのアカウントは spno1media spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、はい、来週ですが、
来週ですけども11月3日に発売される iPhone X について実機レビューをお届けしたいと思います。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つむと
松代ゆうきでした。スラッ。